皆さんおはようございます。3月に入りました。春3月と申しまして、少し春が近づいてきたような感じがしております。1週間少し暖かい日を恵んでいただきました。今日も元気で、お元気ですか？元気でですね、この第1週を迎えることを本当に感謝しております。今日は真の教師であられるイエス様についてお話をしたいと思います。先週も申し上げましたように、少し使徒信条の寄り道をしております。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれと告白しまして、次にいきなりポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けと続くわけであります。使徒信条はクリスマスの誕生からいきなり十字架の死へと直行するわけであります。イエス様のご生涯というものを全部すっ飛ばしまして、一気に十字架の出来事に行ってしまうというのはですね、いかにもですね、残念であります。ですから少し寄り道を、2回の寄り道をいたしまして、使徒信条に、追加することはできません。使徒信条というのは2000年間この形で、告発されてきた歴史的な信条でありますから、今更あえて私たちがこれに使い換えることはできない、許されないわけでありますが、しかし私たちがイエス様を告白しているものであります。キリスト教はイエス・キリストだ、イエス様だということを繰り返し申し上げてまいりましたが、そのイエス様についてもう少しですね、追加して学びたいということでありました。たった2回でありますが、それはイエス様の生涯の教えと技について、この方は教えと技について力ある方であったという意味でありますが、この2つのポイントを取り上げて、先週は技について学んだんですね。奇跡を命じるイエスと題してイエス様の宮座について学びました。イエス様の奇跡というのはもう連続して、もう本当に歴史の中でこのお方が本当に偉大な神様であるという、その奇跡の質と量においてもですね、圧倒的な、それはこの方こそ生ける神であるということを示すものでありました。またこのイエス様の奇跡に特徴がありました。それはいつでもですね、語られる、口から語られる言葉を通して奇跡が起こった。イエス様の言葉が奇跡になった。モーセのエリアもたくさんの奇跡を起こしましたけれども、決してそうではなかったんです。創世記にあります、光をあれと言えば光があったという、まさにそのレベルにおいてイエス様の奇跡が起こった。もうこれは神様だ。と弟子たちは感じた。もう一つ、イエス様は言葉によって奇跡を起こしなさいましたけれども、しばしば、イエス様の言葉を聞く私たちの信仰として奇跡が起こっている。イエス様はあの百姓長、あなたの信じるごとくあなたになれとおっしゃった。生きなさい、この新しい一年生きなさい、そしてあなたの信じるごとくあなたになっていくよ。あなたが私の御言葉をどう聞いたか、どう聞いてその御言葉にどのように応答したか、それが信仰です。そのようにあなたになっていくんだ。こういうメッセージだったんですね。今週はイエス・キリストの教えについて学ぼうと思います。真の教師、真の師であるイエス様についてもらいます。皆さんもこれまでさまざまな教師という出来方、先生を持ってこられた、そういう先生にお出会いなさったと思いますね。いろんな先生がいらっしゃったんじゃないかと思います。心に残る先生の、思い出したくない、そんなことないと思いますけども、嫌だなとあまり思い出がないというね、正直言えばそういう先生はいたかもしれませんですよね。 いろいろになります。私は幼稚園の時に本当に岡山先生ってもうどうでもいいんですけども優しい先生に出会いまして、いくら頑張ってもですね、この下切りすぐめのこのおじいさんの役を5人ほどやったんですが、私のこれができなくてですね、こうなってしまいましてですね、本当に忍耐持って、特別にね、いらっしゃいということでね、こうするのよって言って手取り足取りね、優しく教えてくださった。まあ、あまりですね、やんちゃでしたけども、不器用な私に対して、特に目をかけてくださった先生のことを覚えておりますよ。小学校に入りましたらですね、あ、これもまた、この岡山さん、さっきの横山先生、今度岡山先生って言うんですけど、覚えてるんですね。じっと見たら、小野先生、厳しい先生ですけどね、最初の通信簿に書かれたのは、よく喧嘩をします。その割に女の子に人気がありますって、いまだに覚えてる。喧嘩ばっかりしてた。この子は、できるのに、やらないのだというですね、そういうことも書いてありまして。俺本気出してないんだ、いつも思ってましたけど、いまだ本気出してないんだと。まあ、いろんな先生がありますが、でも18歳の時に、教科に導かれまして、本当にあんまりパッとしない先生だと思いましたけど、まあ、奄美大島の出身だというのでね、色の黒い、細長いですね、垂れ目のですね、中村清志という先生に、お出会いいたしましてね、本当に奥様と共に愛していただきました。忘れることができました。60年の後半、この京都に下宿しておりました。私もうやかましくて騒々しくて勉強なんかできなかった。それで震災区の運動にこの惹かれましてですね、そしてその教えを教えているかですね、聞きながらですね、そりゃそうだと言いながらですね、議論したり、難しい、やたらと難しい本をかじってみたり、このデモだとか何とかあるというとですね、真っ先になってやってた、英雄気取りでやってた時代がありますけども、教会は何だ、社会に対して一つもですね、勇気持った発言や行動してないじゃないかって批判なんかしながらね、もう礼拝なんか行かないですよね。そういう生活をしておりました。もちろんそれも挫折してしまうんですけども、まあ、そういう中でわざわざ下宿を訪ねてきてくださった牧野先生が、先生の前に私が言いたいことを言ったんですけども、悲しそうな顔してですね、そうじゃないよ、悲しそうな顔してですね、聞く耳はなかったんですけどもね、だけども先生に申し訳ないという気持ちだけがあったんですかね、悲しそうに帰られる先生をですね、見送ったことがありますね。まあ、皆さんどうでしょうかね、私たちは愛されたということはね、記憶に留まってますね。あ、こんな風に愛されたんだな、愛された。厳しい意見も、厳しいこの言葉もですね、愛されたんだというですね、記憶に残る先生っていうのはね、はっきり鮮やかに残ってますよ。どうでしょうかね、皆さん。イエス・キリストの教えについてもらいますけども、しかし同時にそれは真の教師であられるイエス様について私たちは少しだけ心開きたいと思うわけであります。教師はどのような人なんだろうか。教師はどんな働きをするんだろうか。そして本当に真の教師とはどのような人のことを言うんだろうか。皆さん、イエス・キリストというお方は弟子たちや民衆の前に多くの技とともに多くの教えをなさいました。イエス様は教えられました。弟子たちにも復活のイエス様は探す、全世界に出て行きなさい、そしてこの信ずる者にバステファを与えて教会、キリストの体を形成させ、そして私が教えといた教えを守るように、守るというのは教えられて身につけて生きるということなんですが、守るように 述べ伝えなさい、教えなさいってね、教えをやりなさいって弟子たちに教えられた。